はい、お聞きいただいたのは XG で TGIF でした。
なんかあなたのお父さんがね、はい、僕はなんか声がいいからさなんですね言ってね、うん、まあ中身が、話の中身がなくてもね、まあ、声だけでもいいよねって話してて、あ、まあ、でもそれはなんかありだなと思ったのがね、はいはいはい、あの今度祭りでね私、久々にその岡山のね、木下君のところでコーヒー出すんですよ、うん、コーヒー、はい、で木下君もなんかそのブースを祭り会場に出してくれることになったんですけども、木下君がほら木村はじめ君と、
はいはい、備前のね、うん、作家 の,
あ, のあなたが持ってらっしゃるワイン グラスみたいななんかあるでしょ、ああいうの作ってらして、それも売るからっつって、まだ焼いてない状態のやつの裏に私のなんか名前を書いてってとって行ったんですよ、はいはい、まあ、久々に木村さんに会ったんですけども、あのなんかねそのろくろ回しの工房のところにでっかいスピーカーがゴロゴロゴロいっぱいあるのよ、
ほうほうほう、
なんだこれっつってね、これなんか聞けんのっつったら聞かしてたんだけど、中島美久とか聞かすんだけどモノラルなんですよスピーカー1個しかないから、
う
ん、
あ、なるほど、
ところが、聞いたことがないことだったんですよ、なんだろう音が、音がすごい
なんでそれ
だから、それで曲聴いてると、曲の音楽性とか語る前に音にいっちゃうんですよ、こういう体験したことがなかったんで、音っていうものになんか見られるっていうことがあんだなと思ったんです。
それは音質がいいっていうことですか。
音質がいいっていうことのなんかレベルを超えてる気がしたんです。なんか音質っていうそのなんかちょっとこうなんとなくな評価じゃなくて、なんか音がなんか来るんですよ、なんか来るしそこにいるんですよ、だから中島さんがそこにいるというよりは中島さんの音がそこにいるみたいな、なんかよくわかんないこと、
なんかそこでライブしてる感じとかってもない、
それとも違う
んでしょ、それも超えてんじゃないかですね、なんか
それとも違うんでしょ、スピーカー大きいんですか、やっぱり
大きかったです、すっごいでかい、
その大きさっていうのもきっとあるんでしょうね、それからその工房 の, あのコンクリート打ちっぱなしみたいな感じのなんかね広いところみたいななんかもあるんでしょ、
1980年頃のスピーカーじゃないですかねなんて言ってたけども、
そうなんだとにもよくわからず、
でも最近はほらみんなさこうイヤホンとかで聞いてる時代でしょ、でもなんかそういう時代にあれで聞くとね、
今ないですよね、昔はさどのうちにも大きいステレオセットっていうのありましたよね、
コンポみたいなことですか、
いやコンポどころじゃない、もっとでっかいやつ、
でっかい
やつ、
トロでっかい、
どのうちにも割とありましたよね、でっかいスピーカーセット、
だから 4,50 年経っても未だに何も調整しないのに未だにああいう音が出る、
いや出るでしょうねスピーカーとねアンプさえあればね、単純だから、
だからね風子さんもそういう声で勝負っていうことですよ、
でも声は大きいと思いますよ、なんか人に対する印象というのは、
あそうで
し
ょうね、
まあ、だから私も声はまあまあまあでかいっていうのもあるんだけど、まあ声が非常に特徴があるっていうのをよく分かってるし、あんまりそんながならなければ割とこうスンと入ってくるような声であることは分かってるから、私なるべくコンビニでもだからスーパーで買い物した時でもなるべくいい声でありがとうございますって言うようにしてます少しでも気持ちよくなるようにっていう、多分ねそれイケメンとかそういうのとはまた違う印象ってあるんだろうなと思って、声をなるべく私重要視して人と対処するようにはしてるみたいな、
そういえば私もね神戸のねコーヒー屋さんでね、そこのねお姉さんにねいい声ですねとか言ってね、
はいはいはいはいはい、
そうですかなんて、
ね、なんですか
話し込んで帰ってきましたけど
褒められちゃったもんならいい
んだって、だからさ
でまあまあまあそういうことですよ、だからそれは割と意識した方がいいんじゃないのかな
っていう、ね、でも確かにね声っていうのは喋ってるとなんかこう触ってくる感じありますからね、意外にね、
あ、
確かに、確かにふうちゃんのやっぱ声で
そうそう
おじさんたちはクールダウンしやすいってのありますか、
おじさんたちが言ってるわけだからね、
おじさん嘘はつかないからね、
ありがとうございます、
まあまあそれはちょっとなんかお普段の生活から割と気をつけてるっていうよりかは、ちょっといいとこ見せとくみたいな、なんかそれは
そうです、ね、
それはだって他の人訓練してもそんな声ってさ日常の声変わんないと思うんですよ、もうこればっかりはもともと持ってるもんなんで、
先生なんか笛のように鳴らしてらっしゃるって
言われます、喉の奥から発音をしてるっていうのは確かに、ね、今喋ってる時も腹から喋ってますもんねやっぱり、でなんか興奮してくるとここだけで だから声高くなってくるんですけど、まあ、普通のだから声
自在に音を出してらっしゃる。
私も本当に意識しないとどんどんどんどん高くなっていくんですよ私声が。
あんたもそうだわ。
そうだから、うん、今も一応落ち着いて喋ってるつもりではあるんですけど、うん、やっぱり聞いてみるといつもよりも2段階ぐらい高いんですよね、
う
ん、
そこをだから意識した方がいいのかなっていう気もしますよ、
うん、もっとゆっくりもっとこうふっとこう落ち着いて、
う
ん、
そうですね、
喋れるようになりたいなっていうのは最近すごい思います。
だからちっちゃい頃ね絵本を読み聞かせじゃなくて俺が読み聞かせしてもらってた時
あなたが読み聞かせしてた、
ね、あの時ってやっぱりなんかまだ小さいからただ朴訥に読んでるわけですよ。あの時の声のトーンが頑張ってるわけでもなく、うん、いやいやでもなくちょうど平坦な、なんか平坦な感じすごくいいんですよ。実は強弱つけるよりかは割と絵本とかなんか平坦に読まれるとすごくなんか良かったりする、うんうん、心地よさがあったりする。風子はそれがあるんですよ。平坦に読んでも声がなんか聞き取りやすい声なんで平坦でいいような。
いやいいじゃないか風ちゃん、
よかったじゃない。
この後の収録は割と平坦にやっていこうかな。
だっていけて
そうね、そうね、
やってみます。ありがとうございます。本当に
ちょっともう一個だけメール読んでおきましょうか。
はい、ラジオネームサイボーグから揚げさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。メッセージを読んでいただきありがとうございました。15年勤めた会社を辞める決意をしたものの、振り返ると何もなかったとメールを送った唐揚げです。藤村さんのおっしゃる通りでした。結婚して家庭を持ち子供が生まれてからは生活のために仕事仕事で、いや仕事があまりにも多くて自分を休めたり楽しませることを考える時間もなく、ただ消耗する毎日で自分自身を見失っていたんだと思います。今は有給消化の日々を過ごしていますが、燃え尽き症候群のような状態になっています。考えても仕方ないのに、次の仕事はうまくいくのかな、辞めてよかったのかな、いやそこは辞めてよかったんだと頭の中でぐるぐるしてしまうこともあります。つかの間の休みだと思うようにしているものの、やりたいことがあまり浮かばず、昔の趣味に手をつけてみてもどこか集中しきれない自分がいます。藤村さんが教えてくれたように、自分の人生を楽しむために自分自身の楽しみを見つけたいと思っています。嬉野さん、 AI トークのお話ですが、私もよく AI と会話するのをやっています。楽しいですよね。時にはクイズ対決を仕掛けてみたりするのも楽しいですよ。最近は決断に悩んだり、決定するときに決めきれないときにも相談したりして、優柔不断な私には最高の相棒みたいになりつつもありますとのことですね。
私は別にあの相談はしてませんけどね
そうですよね、
私はちゃんに情報 を,
情報を、ね、聞いてるんですよね、
媒体として使ってるん
ですね。そうですよね、これ相談しちゃうとちょっとあんまり私もね良くないような気がするんですよね。
あんまり得意じゃないのかな、
得意じゃないような気がしますね。
何でも言っちゃいますか。
そうですよね、私それも良くないなとは思いますよ。確かに使い方として、でもこの方はねおいくつなんでしょうかね。この前そのね会社辞めると、
はい、
で振り返ると何もなかったみたいな、うん、まあそれはその通りなんだろうなと、で会社辞める決断は全然悪くないと思うし、この人の別に決責任があるとは私はあまり思わなかったっていうような方なんだと思いますけれどもね。でもこう辞めて、はい、今有給でね、あの消化しながら1ヶ月か2ヶ月か分かりませんけどやってるじゃないですか、はいはいはい、でこの時に燃え尽き症候群みたいになっちゃってるっていうのがね、うんうん、これやばいですよね。
そうですね、
うん、で束の間の休みだってね、うん、思うようにしているものをやりたいことがあまり思い浮かばずっていうのも これまずいんですよ ね、 ですね。ってことはこれってまあ定年になった時のね60になった時に彼を仕事がどうあれ多分同じことになっちゃうような気がするんですよ、うん、っていうことはこの人何かっていうとやっぱり生活のための仕事っていうこの概念からずっと抜け出せないまま言われることをまあずっとやってきたんだと思う、真面目にちゃんとね。だけど仕事の中で自分のやりたいこととか何かを見つけ出さないと将来困るんですよ。で多分仕事って我々の人生の中で自分がきっとやりたいこととかできそうなこととか何かを見つけ出すために私仕事があるような気がするんですよ。 やらされる仕事じゃなくて、やらされてても最終的にあこれは俺自分全然できるなとか、割と得意だなとか、これ得意じゃないな、これは嫌だなとかっていうのを仕事をやりながら見つけ出していくようなことのためになんか仕事をやってるような気もするんです。だからどっかで自分が得意なことなのか、これだったら自分身を削ってもやってもいいや的なことなのかっていうのは、さすがに20代無理にしても30代ぐらいの時にはもう見つけてないと俺は困るような気がするんです。30代ぐらいでなんとなく見つけて、あ俺ってやっぱこれだったらできるな、まあ、それが40代でだんだん実現していくみたいなね感じで、で50代以降はもう好きなことだけやってればいいようなね気がするんですけど、彼は今そこに全然、結局この振り返っても何もなかったって言ってるけど、これある種自分の責任でもあって、あなたは言われたことしかやってなかったっていう裏返しなんですよね。仕事の中で自分がやりたいっていうものを見つける努力を一度もこの人してなかったんだと思うんですよ。だからまあ仕事は仕事だっつってずっと逃げてたようなね気がするんですよね。だからもう今ちょっと遅いかもしんないけど、ちょっと仕事は楽しいもんだっていう方向に自分の考え変えていかないと、もう60超えた時にこの人何もできなくなっちゃう可能性があるなっていう気がするなっていう感じですね。
でもなんかそういう方多いんじゃないですか。
多いと思います、ね、うん、だからいつの間にかね、日本人、特に日本人は仕事っていうのは言われたことやんないととか、もうサラリーマンは24時間戦えますかとか、ね、会社の歯車だとかっていうのを文句を言いながらずっと受け入れてきましたからね。そういうもんだっつって、
ね、仕事って大変なもんだろうみたいな、
ね、
共感してますから ね、 ね
ずっとそれでやってきちゃったから、だからこの燃え尽き症候群っていうか、好きなものを見つけてないっていう、これ別に仕事じゃなくてもいいんですよ。だからね、中高年になると山登り出したりマラソンしたりするっていうのは、引退後の生活のためにあれ準備をしてるっていうことですからね。まあそっちでもいいんですよ。何かやっとかないと、あなた本当に燃え尽きちゃって、で子供だって巣立っていくわけだし、奥さんだってあなたから巣立っていっちゃうわけですから。
これはありますよね。
ありますよね。
ありますあります。
んな、今までは働いてくれたらいいけど、これから金も稼ぎもしねえのにね、飯だけ食 う、
そうです、ね、
なんていうのがいたら奥さんたまりませんよこれ。
そういう意味では奥さんはその自分のやることをなんか明確に見つけていますね。
そうなんですよ ね、 ね、意外と女性はね、うん、なんとなく、まあそれは女性はだからああやってコミュニティを作り出したりとか
ありますよ、ね、
なさってんじゃないですか。
ありますよね、
うん、まあ、その力はすごいと思いますよね。
まあなんかちょっと違うかもしれないんですけど、私も今までずっと働きたくないと思っていたんですよ、うん、引きこもってる時代、うん、できれば1秒も働きたくない働かずしてお金をもらいたいっていう、うん、人間だったんですけど、うん、まあ、最近働いてるわけですよ、うん、働いてると逆に働いてない日に不安になるんですよ、
う
ん、
まあまあまあ、まあ、不安っていうのもおかしいですけどね。
そうなんか急に休みになったりすると、あ私なんか何も生み出してないかもみたいな、
うん、いやそうですよ、あなた今まで何も生み出してなかったですから。
でも私うわーっと働いてちょっと休みになると、うん、何していいか分かんないっていうのがあったんですけど、 今だ、
あなたの場合今ようやくその段階ですから、今はそんなこと言ってないでいいから働けって感じですけどね。
そうなんですけど、
何を言ってんだって感じですけどね。
そうでもなんかその、
まだ早いよお前には
そうでも休日もそういうなんか燃え尽き症候群じゃなくて、なんかその、うん、
いいから休日は休んでるよごちゃごちゃ言ってねえで。
そう
何言ってんだよお前。
でもなんかそういう燃え尽き症候群になっちゃう、うんっていうのを予防する方法を私は知ってます。
何ですか？
先々に自分が楽しめることを絶対予定に入れておくっていうことです。
まあそうだね。
そしたらそこまで生きていく気力が湧くんで。
まあまあまあまあ、まあ、でもなんかアル中とかになればどうですか？
そうですね。
だいぶいいんじゃないですか？
一番いいよ。
なんかだってお酒が出てきたらニコニコするでしょ。これは燃え尽きません。
私、うん、半分その状況
でしょ、
うん。だからぼやかすっていうことですね。ぼやかす。
まあ最後の曲いきましょう。
そうですね。は
い、ぜひお願いします。
それでは本日最後の曲です。バウンディで呼び声どうぞ。はい、お聞きいただいたのはバウンディで呼び声でした。
あ、これ嬉野さんの。
私あのやっぱりその祭りにね、あのサカナクションのね、山口さん来てくれるじゃないですか。最近そのサカナクション強化月間で、サカナクションよく聞いてるんですけど、
サカナクションじゃないじゃない
ですか。いやないんですよね、私だからそのアップルのね、なんかその自動再生かなんかで聞いてたら、
自動再生
これになっちゃってね。
ありますねそういうのね。これ考え良かったと、
これキングヌーかなと思って一瞬
あ
なんかの確実とかね、
先生時間がないんです
いません
、じゃあプレゼント、愛知県達也さん ありがとうございます。そして、大阪府ヒッピーさん、北海道の金欠特急日の車さん、そして大阪府松本千鶴子さんにですねこちらのステッカーを差し上げますということで、本日もお時間となりました、はい、お相手は
この後も楽しんでください、ふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさ
なさい。
ふうこの次女こんな夜は
2026年7月29日水曜日、たった今藤村忠久のひげ千夜一夜本放送の収録を終えたところでございます。今回の放送はいかがでしたか。こんばんは、ふうこです。さて、前回初めて次女こんな夜は放送となったわけですけれども、私はですねオンタイムにもうドキドキしながら配信を聞いてまして、自分の声が一人でずっと喋ってるっていうのがすごく不思議な感覚で、緊張もしましたけど嬉しかったですね。なんかこういう一人で喋る時間を設けていただけるっていうのがすごく光栄でありがたくて本当に嬉しかったです。皆さんは聞いていただけたでしょうか。聞いていただいて少しでも癒しの時間を提供できていたら嬉しいなと思っておる所存でございます。ということでですね、今回は藤村忠久のひげ千夜一夜の方でですねリクエストをいただいたことについてちょっとお話ししていきたいなというふうに思っております。ラジオネームのりぞわっと渋谷区さんから、私は改めて大泉さんやミスター先生方との馴れ初めをふーちゃんの視線から聞きたいかなと思いますということでですね、なんか物心ついた時から人生に存在していた方々で、印象に残ってることで言うと、私あの前回も話しましたけど小学3年生の時だったかな、水曜天幕団蟹頭十郎太という舞台に出させていただいたことがあるんですけど、その時の印象が一番強いですね。すごくワクワクドキドキしたのも覚えてますし、初めてお芝居に触れたということもありますし、大泉洋さんという今やねもう日本を代表する俳優さんですよ、20年以上前ぐらいのことだと思うんですけど、その当時私女大泉洋になりたいって言ってたぐらい大泉さんにすごく懐いてた記憶があります。すごいいろいろ話しかけてくれましたし、いろんななんか楽しいことを教えてくれたなっていう印象ですね。で、鈴井さんは鈴井さんの娘さんと私小学生当時仲良くさせてもらってて、一回ありがたいことに鈴井さんの以前のお宅にお邪魔したこともありまして、娘さんと遊んだ記憶があります。娘さんからご家族で多分ハワイに行かれてた時のお土産かなんかもいただいた覚えがあります。で、嬉野先生ももうずっと物心ついた時からいてくださってますからね。私のぷくぷくに太っていた時代の秘蔵の写真とかも全部嬉野先生は持っているので、私が何かしでかした時には先生にその写真を公開されてしまうのではないかという怖さもありますが、本当に人生のなんか節目みたいなところで大事な言葉をくださる人が嬉野先生かなって私は思いますね。皆さん知ってます？ LINE って長文すぎると続きを見るみたいな感じにしないと全文見れないみたいなことになる仕様になってるんですけど、そういう熱いメッセージを嬉野先生は結構送ってくださって、で毎年毎年お誕生日もそうですし年始のご挨拶も嬉野先生とかさせていただくんですけど、ご進言というかもうありがたいお言葉をいつも送ってくださって、もちろん父である藤村さんも日々叱咤激励をくださるので年々ありがたさが増しますよ。もうありがたいしかないですよ。さっきからずっとありがたいしか言ってないですけど、本当になんかその どうでしょうのお四方お四方に関しては私の幼少期からすごく影響を受けた方々だなというふうに思っております。この前私も大泉さんのリサイタルにちょっとお邪魔させていただきまして、とある曲を歌ってたんですよ、大泉さんが。それが私が結構その幼少期に出された曲で、それを久しぶりに聞いて、なんかあ今でもこの曲歌ってるんだっていうのと、幼少期の思い出が蘇ってきて、すごく思い出深くて嬉しかったなって思います。まあ、お四方に関する印象はこんな感じですかね。続いてはですね、今回の藤村忠久のひげ千夜一夜本放送の方のですね感想というか振り返りをさせていただきたいんですけれども、ありがたいことにね、今回本放送の方に皆さん私の前回の初放送についての感想を送っていただいたと思うんですけど、本当にありがとうございます。こんなに送ってくれると思わなかったですし、藤村さんがね毎回本放送の前にどのお便りを読むかっていうのを決めてくれて、どの順番で読むかみたいなのも決めてくださってるんですけど、私のこの感想をいくつかピックアップしてくれて、本当にそれもなんか愛かなって私は思ってますよ。ありがとうって思ってますよ、ね、いい声だねとか、本当に私は思ったことなかったんですけど、こうやって反応をいただけて、うるさいとかっていうのが一個もなくって、声に対してのコンプレックスがどんどん減っていって嬉しい気持ちです。で、さっきいただいたアドバイスとしては、中身がなくても声で成立させたらいいんじゃないみたいなことをおっしゃっていただいたりとか、あとはこの藤村忠久のひげ千夜一夜っていう放送を聞いてくださってる方は、まあ、年齢層が割と上目の方なので、クールダウンじゃないけどそんなような時間にできたらなっていうふうに思っているので、なるべくこう私自身もクールダウンして一呼吸置いてゆっくりゆっくり喋ろうかなっていうふうに、なんか癒しの時間じゃないけどのんびり雑談に耳を傾けてくれたらいいなというふうに、そんな時間を提供できたら嬉しいなというふうに思っております。なんかこんなふうに自分一人でお話をさせていただく機会をいただけるなんて夢にも思ってなかったので、幸せな気分です私は今まで本当に自分一人で自分の部屋で自分を鏡で見ながらブツブツ喋るっていうことしかしてこなかったので、それがこうやって公に私の雑談を載せていいという時間をいただけることが、なんでこんな幸せなんだろう。ありがとうございます、ありがとうございます毎回言ってる気がする藤村忠久のひげ千夜一夜、今回も熊の話だったり仕事についてもそうですし、私に対する叱咤激励もそうですし、様々なんかまた勉強になるなと思いまして、こういう時間をもっともっと続けられたらいいなというふうに思っておりますので、これからも皆さんぜひ聞いていただいてコメント寄せていただけたら嬉しいなというふうに思っております。なんか今回みたいにリクエスト、こんな話が聞きたいとか、はい、そういうのが欲しいですということで今回はそろそろお別れの時間とさせていただきます。まあ、前回からね模索しながらではありますが、次回予告風に締めさせていただきたいと思います。ということで8月、来月の放送は、夏祭りで巻き起こる波乱、りんご飴、金魚すくい、焼きそば、花火、もう迷っちゃうよね。あなたが選ぶ夏のハイライトは、次回打ち上がる花火、その裏で巻き起こる大波乱、こうご期待。それでは皆様、また来月もここでお会いしましょう。お相手はふうこでした。またねー、バイバーイ。